You are a very important person.
PIP Amazing Interview。こんばんは、清水智子です。PIP Amazing Interview。Amazing とはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして毎週素敵なお話を伺います。今週のゲストは先週に引き続き地中海ソプラノ歌手の工藤敦子さんです。工藤さんは北海道札幌市出身、札幌大谷短大声楽専攻科及び研究科修了後、マドリッド国立声楽院に留学、1987年スペインヤマハコンクール第1位、音声コンクール2位を獲得されました。現地スペインで地中海ソプラノの声質を絶賛され、オラリオのソリストとして、スペイン歌曲のスペシャリストとして、ヨーロッパ各地の国際フェスティバルで活躍。2006年にはカーネギーホールのリサイタルを開催されました。現在はドイツのハンブルグに在住。世界各地で賛美の心を歌い上げる工藤敦子さんの音楽と生き方に迫ります。VIP Amazing Interview。 この番組は夢を生み出す、夢に近づく近畿産業信用組合、ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、 VIP クラブ関西の提供でお送りします。今日のゲストは先週に引き続き地中海ソプラノ歌手の工藤敦子さんです。こんばんは。
こんばんは。
さて、先週はですね、少女時代のお話をね伺いまして、もうなかなかの話でしたけどね。でも以後スペインでヤマハコンクール、音声コンクールと賞を取っていかれるんですけれど、その後はもうどんどん声楽家として成功されていかれたんですか？
結果的に言うとそうなんです。ただし私は全然そういうつもりはなくって、ドイツへは一旦歌を捨てて、開拓伝道に行くんですね。
開拓伝道というのは、
伝道しながら人を集めて、集会をして、それが教会へつなげていくという働きなんですけどね、いわゆる伝道ですよね、そのために行ったんです。でそれでお金がなくなったので、スペインの友達がコンクールを受けるように手配してくれて、受かって、でそれでドイツに帰るんですけども、やっぱり仕事は見つからないんですね、全然ね。でところがコンクールに受かったことがきっかけで、少しずつスペインの方からコンクールで聞いたという、例えばミュージックエージェンシーとか、それから指揮者とかピアニストとか、コンサートの話が来るようになったんですね。
すごいですね。
でドイツでは実はそういう状態だったので、ビザがないんですね、要するに住民票が取れないんですね。でフランスにたまたま5年間のビザを持っていて、でスペインからコンサートの話が来て、ヨーロッパの国っていうのは3ヶ月間しかビザなしで滞在できないんですけれども、2ヶ月か3ヶ月おきぐらいに不思議とスペインからコンサートの話が舞い込んでくるようになっていたので、フランスを通過して、ビザのあるフランスを通過してスペインで仕事をして、フランスをまた通過してドイツに帰るという、だからドイツ、フランス、スペインと、スペインも一番南でね、間にフランスがあって、その隣にドイツがあるわけですよね。ビザのあるフランスを行き来しながら、なんと6年間もそういう生活をしていました。で、はっと気がついたら歌手になってたんですね。歌手だったんです。
もうそれってすごいです。日本人でなかなかそういう方ってね、ちょっといらっしゃいませんけれども、本の中にありました賛美の心の中に書いてあったうつ病になられたっていうのは、これはいつ頃のお話なんですか？
本当に辛い時期だったのできちっと覚えてないんですけれども、90年ぐらいの頃だったと思うんですね。
じゃあ今から2008年ですから、そうですね、
87年にドイツに移り住むようになって、開拓伝道を始めて、スペインに戻ってコンサートをして、そのお金を稼いでという、そういう状態がずっと続いていく中、もう本当に忙しくなっていったのと、私の心の中でこんなに苦労して生きているのは、私をドイツに開拓伝道に一緒に行ってもらえないかと誘ったね、宣教師のせいだ、みたいな思いが心の中で こうどんどんどんどん大きくなっていったようなん
ですね。人のせいにしてしまう。
そうです、うん、人のせい、自分で決めたのにね自分で行きますって最終的に決めたのは私の責任なんですけど、
でも誘った人がみたいなね、
でそれで何か人の言ったことに傷つけられたり誤解されるとそれがショックだったりね、うん、そういったことがずっとこう積もり積もっていったんですね、うんうん、である日そんな辛い中、まあ、経済的にも大変だっていうこともあって、うん、言葉もうまく通じないっていうこともあって、うんうん、ある日朝起きれなかったんですね。
それはこう寝てて起き上がれない、
もう現実に立ち向かえない自分がいるんですね、うんうん、でそういう日が何日も続いた時に、ああこれがうつ病というものなのだって分かったんですね。自分で本当に、ね、愕然としました。そう思った時に、うん、うつ病だと思った時に、うんうん、でそんな中でね聖書を読むんですね、うん、うつろ、もう声も普通じゃないんです、うん、現実に立ち向かえない、うんうん、起きたくても起きれない、うん、で友達が気がついて、うん、私起こしに来ました。10時ぐらいのうちに来てね、うん、もう熱く起きなさいって、それでなんとか起きれていた、うん、でその友達が開いてくれたのかちょっと覚えてないんですけども、まあ聖書を開くわけなんですね、ドイツ語の、うん、その中でしかし人が上を向くなら、主を見上げるなら、うん、大岩取り除けられます、そして神は御霊です、御霊があるところには自由があります、そして私たちは鏡のように、あの主を見上げた時に鏡のようにその主の栄光を反映させながら、ドイツ語ではね、一つの栄光からもう一つの栄光へと主と神と同じように姿が変えられていくのです、うんって書いてあったんですね、うんうん、そこを読んだ私はねびっくりしたんです、うん、あ、もう私は今こんなに無力で何もできないけれども、上を見る、これだけやっていこうと思ったんですね、うん、神を見上げる、
うんうん、
でそういう日を続けていって、もちろん辛い時期もたくさんあって、一筋縄ではなかったと思うんですけれども、うんうん、いろんな状況を通りながらくぐり抜けながら、ある日気がついたらうつ病から解放されていたのと、それから私の内側が変えられていくんですね、うん、許せないものが許せるもの、うんうん、そして受け入れられない人が受け入れられるようになり、しまいには愛せるようになり、うん、それから傷つけた人を許して愛せるようになり、もう不思議なことがどんどんどんどん起こっていくんですね。でもう罪として悔い改めて神様のところに持ってった時に、神様が私を変えてくださる、洗って清めてくださる、許してくださる、もうそのうん、そこを何ヶ月か通過した時に、私の心の中にね、自分の罪が許されたというね、もう今までに感じたことがないような喜びが湧き上がってくる、ね、泉のように、
うーん、
もうあの喜びの日々っていうのは今でも忘れることができないんですね。
それではまさにその工藤さんの心境を表した曲だと思います。工藤敦子さんの新しいアルバム、神だけがより、私を平和の道具としてください。お聴きください。この曲はどういった曲なんですか？
12世紀にね、はい、イタリアのアッシジという村で生まれた、うんうん、フランチェスコという人が書いた詩なんですけども、彼は後にフランチェスコ修道会を作った人ですね、うん、でどうか私を平和の道具としてください、憎しみのあるところに愛を、どうぞ私が愛されるものではなくて愛するもの、うん、そして理解されるものではなくて理解するもの、慰められるものじゃなくて慰めるものとしてくださいって、本当に私全世界の人がこうやっていけられたらね、うん、世界は全く変わると思うんですね、まあ、本当に、まあ、今の私の祈りでもあるので、自分自身に対してもこの世界に対しても本当にこのようにでありたい、このようになってほしいという私の心からの祈りです、
ね、もう素敵な歌とね、そしてアメージングなお話を聞かせていただきましたがぜひ工藤敦子さんの著書、賛美の心ハートオブワーシップでお読みください。 E グレープ出版から好評発売中、インターネットは工藤敦子で検索してください。カーネギーホールでのねリサイタルもされましたけど、今年2008年は何か大きなイベントあるんですか？
カーネギーホールのような大きなイベントはないんですけれども、日本で春、それから秋、それから今のところは中国でね、中国で世界で一番大きいと言われている中国人教会、はい、7000に入る教会があるんですけれども、はい、そこでコンサートを予定しています、
ね、もうますます工藤さん頑張っていただきたいと思います、はい、2週にわたり貴重なお話ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
VIP アメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストは湯川秀樹博士の義理のお父さん湯川源洋医学博士が明治35年に開業した関西で最初の消化器専門病院湯川胃腸病院の理事長湯川博美さんと画像診断課長の佐々木浩一さんです。人間ドックからホスピスまで医療の最前線のお話を伺います。どうぞお楽しみに。
You are a very important person.
VIP アメージングインタビュー。この番組は夢に近づく夢を生み出す近畿産業信用組合ワインとジャムのサンクゼールリノベーション賃貸マンションのサンビルダー桃谷の湯川胃腸病院 VIP 関西の提供でお送りしました。